多民族、多様性、人様々な常識、日本とは全く異なる別世界のアメリカで25年、人材紹介、人材派遣、アメリカ生まれの人事管理クラウドシステム、全米日本語インターネットラジオのさくらラジオ、役立つ時に役立つところで役立つサービスを、
皆様のありたい未来に向けて私たちは貢献いたします。
大切なご縁とともに25年、インテレッセインターナショナルインク。
はい、ケイカオキです。皆さんお元気ですか？ニューヨーク5番街トークの時間です。今の旬の方々やビジネスの話題を通して世界を見つめてみませんか？お相手は美容とファッションスペシャリスト、マサミ・リバマンさん。では早速始めましょう。マサミさん、ところがですね、こんばんはなんです。
こっちはこんばんはですけど、けいこさんおはようございますよ。
そうなんです。だけどほら、そちらに合わせてこんばんはって言ったんですけど、
そういうことですね。
実はですね、今日こちらはですね、おはようございます、朝なんですね、日本の朝。もう着いた時はね、すごくちょうど私2月の14日に着いたんですけど、寒くて寒くて、日本ってこんなに寒いのかと思うぐらい寒かったですね。
なんかニューヨークってあんまり変わらなかった。
今はね、あんまり気候的にはよく感じはないんですね。で、飛行機の中はなんですけど、着いた時、飛行機は結構観光客が戻ってて、日本、すごいたくさんいました。で、日本に行く、外国の方がすごくたくさん多かったです。だからそこもびっくりでしたね。あともう一つびっくりしたのは、もちろん飛行機の中でもマスクしてなかったですね。まあ、したい人はしてればよかったんですけど、なんかスチュアーデスの人もしてなかったような気がします。
はい、なるほど。
ええ。だから割と、
やっぱり、前回いつ行かれたんですか、ケイコさん、日本は。
あれ、前回結構ね、
だいぶ前ですか。
5、6ヶ月ぐらい前だと思いますね。
なるほど。その時はみんななんかマスクしてる感じだったか覚えてらっしゃいます？
マスクしてましたよ、その時は。でもしてたけど、あんまりその文句とかは言われなかったっていうか、しなくても。だけど、例えばこう、私が行ったのはユナイテッドエアラインだったので、まあアメリカのエアラインってこともあるみたいですけども、日本みたいにそんなに、厳しく言われなかったですね。別に外してても、ちょっとずらしてても別になんか、すごくもうすでにあの時からこう緩和されてましたね。まあ今回は全然。
まあ、そりゃそうですよね。もうだって、もう世界中もうなんか日本は知らないですけど、世界中もなんかコロナはもう過ぎた話みたいな感じですよね。
そうです。韓国ももうマスクなしで。で、逆に言えばですね、今、マスクなしでもう全然、だから日本だけなんですよ。だから全体的にね、日本に来て、この間も日本に来て、恵子さんは日本をどういうふうに思われますかとかって、こう、外から見た日本ってどうですかってよく言われるんですね。私、いろんな人たちに。はい、そうすると、まず、なんか、一番気になるのは、日本の報道の悪さ。だから、報道の悪さって言うと、一言で言うと、じゃあ何が悪いのっていうのは、基本的にはですね、ニュースが全てネガティブなんですよね。なんかポジティブのニュースってないんですよ。ニュースっていいこともやっぱり悪いことも半分ずつぐらいにした方がいいと思うんですけど、もう 90% ぐらいが悪いニュース。だから例えばもうなんかこう、なんか悪いニュースよ。なんか人が殺されただとか、まあいろんなものがありますけども、そういうニュースとか、なんかそういうのにこうフォーカスが当たってて、なんか猫がね、猫の足が2つ、切られたのが公園のベンチにありましたとかね。なんかね、そういうね、なんかね、変なニュースすごくあるんですよ。でも、例えば、こういうことを言いした人がいるとか、そういうことはね、なんかね、記事にならない国なんですね。あれは、ちょっと。だから、どんどん分かりますね。 すごくよくわかります。日本に来ると。日本の人たちが、なんか、やる気がなくなるっていうか、萎縮しちゃうっていうか、だって悪いニュースを流すから、みんな、やっぱりこう、保守にもあるじゃないですか。でも、まあ、なんか、これから何が起こるかわかんないとかね。例えばもう、北朝鮮がもう、なんかミサイルを出してどうのこう。まあ、とにかくね、いいニュースって本当にないの。こんな悪いニュースばっかり何年も聞かされてる。そうなっちゃいますよね。なんかちょこっとだけ、ね、
なんか、はい、はい、アメリカのニュースって報道番組見てても、なんかやっぱちょっと気をほっこりするようなところとか、やっぱりこう、すごい頑張ってる人とか。
いますよね。そうそうそう。最後にね、例えばね、それアンカーマンみたいな人もね、なんかあれも長いもあるけども、なんかいいことも言いますよね。
ありますよね。報道番組が、だから、その、おかしな、事件一辺倒ではないですよね。そこは違いますよね、やっぱり。
そう。すごいですね。だからこれはな、ブレインウォッシュかななんて思っちゃったりしますよ。本当。あまりにもそれが、目にがついて。
だから、テレビほらみんな見なくなってるって言いますけれども、とは言いながらやっぱりお年寄りとかね、YouTube とか見ない人はやっぱテレビ見てるでしょうから、そんなに暗いのばっかり流さない方が本当はいいんですよね。
いやー、そうですよ。全然逆にあれじゃあもう、だから割と、だから日本人がどんどんどんどん萎縮していくような過程をなんか作ってるような、外から見ると私は非常にそんな気がしますね。だからまあ、日本ってどうなのって、まあそれがもう一つね。あとなんかまあ、ちょっと面白いその日本の記事の新聞をね、ちょっと読んだんですけど、まあ囲碁のね、碁のね、大会でね、AI になんか人間が勝ったという。それは良かったなって。
私思ったんですけど、ほら、チェスだと AI が勝つんですよね。だけど、囲碁だと、どうなんでしょう、やっぱり囲碁ってこうマーケットが小さいからってことなんですか、日本でだけしかないという。
いや、じゃなくて、新しいことのやり方をやると、やっぱり過去のデータがないと、AI は、でもだから、つまり次の時には新しいことを考えなきゃいけないわけですよ。だからデータが一回なれば、みんな覚えられちゃうから、その手は使えないんですよね、もう結局。
それで、だからチェスとかはもう世界中にビッグデータがありますから、囲碁はやっぱり日本のものなので、まだそれほどデータがないってことかもしれないですよね。
そう。でね、それと同時に、読んだ、記事はね、ものって、中国に対してね、アメリカが、すごくこう、いろいろこう、制裁を加えて、中国のものを輸入しちゃいけないとかっていう時が、あったわけですよね。で、中国からこういうものを入れちゃいけない、入れちゃいけない。でも中国は、そうなると、アメリカのやり方っていうのは、とにかく完全にオミットするっていうやり方なんだって。でも、本来は、やっぱり、こう、全部、こう、囲い込みしても、どっかで、逃してあげるようにしないとダメだっていうのが中国なんですって。でね。で、そこでじゃあ何を言いたいかっていうと、中国はアメリカに完全にオミットされたおかげで、自分のところで開発しなきゃいけないってことになって、中国がそれに対してすごい開発費を使い、そういう人たちを全部また雇って、結局いいものを作るようになっちゃった。アメリカより。だから、なんていうの、人間っていうのは追い込まれると必死になるでしょ、で必死になるとそこで新しいものが。まあ、そう、
はい、
だから敵をあんまり叩き潰しちゃダメなっていうことですよね。だから面白いその考え方なんですけど、ですから逆に言うと AI がどんどん進んでいくから、それに対してやっぱり人間の頭脳が、ね、AI に負けないようにすごくこう、はい、ね、使って、ほら、だから誰かがなんか、だからライバルですよね。だからライバルがいれば、すごくこう、はい、どんどんどんどんこう、やっていく。だからそれはね、だから人間のブレインも、その全部この、なんていうの、AI に負けちゃうじゃなくて、人間のブレインってなんか生まれてから死ぬまでに、本当になんか、ちょっとしか使ってないらしいじゃないですか。 本当に一般の人は。
でも使い切らないうちにボケていくっていう可能性もあります。
そうです。
やっ
使
ぱ
い
り
切らないでボケて。
生ものですからね、機械とは違うので。
そう。だから、やっぱり、ね、AI とこう競い合いながらね、人間の頭脳がね、やっぱりどのくらい、これからに人間頭脳自体も、どのくらい進化していくのかっていうのも、なんか一つのチャレンジでね、面白いんじゃないかなというふうに思いましたよね。だから AI が人、まあ、ライバルになっていくっていうことですよね、これからは。うん、だからもう諦めないで。
でももうなんか勝負はもう、だからもうちょっと前、5年ぐらい前だったらなんかこう、まだ人間が頑張れると思ったんですけど、チャット GPT とか出てきたからなんかもうなんか負けが確定したような感じします。
ね、ただもう負けちゃうっていうふうに思い込んじゃうのは良くないかもね。だから逆に言うと、いろんな、だから記憶に関しては絶対負けちゃうんですけど、
もうそう
やっ
ですね。
ぱ
データ的にはもう負けますね。
もうデータはね、全部だってもうすっごい量の、もう例えばさ、ビルディングね、もういくつもあるような資料を全部彼たちね、覚えるわけですから、
中にね、
だから
内
人
蔵し
間
て
と
ますか
記
らね。
憶。そう。だから、やっぱりこれから、どうやったら、AI がね、この間の話じゃないんですけど、やっぱり AI ができないことは何なのかっていうのを徹底的にですね、研究してみるのも面白いんじゃないかなと思いますよね。
いや、でも、ちらっと恵子さんが言われたのが、ほら、なんか、ブルーカラー、だから、それこそ、そうですね、やっぱ5年とか10年ぐらい前の話だと、AI は、結局、ブルーカラーに取って代わるみたいな考え方だったんですよ。だから、工場とかが全部機械化されて、そういうなんか、労働的な仕事がなくなりますと。でも、今のこのチャット GPT で、一番脅かされてるのはホワイトカラーですからね。
そうなんですよね。やっぱり
だからそこはちょっと、
そうですよね、そうですよね。まあ、逆に言えば、まだ BI、BTS みたいのが AI はできないわけですから、だ
でき
から
ない。だ
そうい
から、
う意味では、ああいうね、フットボールやるとかね、フットボール選手とか、やっぱり、だからその、確かにその、世の中の中でね、だからどんどん AI にチャレンジしていくっていうね。そういうなんか分野も出来上がらなきゃいけないかもしれないですね。
そうですね。今はでもやっぱり一番お金が集まってるのは、だから AI を使って人儲けするっていうところが一番お金が集まってます。チャレンジするというよりはね、そこになんか一番ベンチャーのお金が世界中で集まってる感じがしますけれどもね。
ですけどね、
だけど本当
もう。
にちょっと動きがやっぱり早すぎてなんだか、ね、大変ですよね。
やっ
こ
ぱ
れ
りだ
か
か
らら の
結
世界
局、
がどうなるのか。
でね、やっぱりこういう世の中の流れの中で、一番、じゃあどうしたらいいのかっていうと、結局ですね、その AI にチャレンジするっていうよりも、まあ、それも一つなんですけど、AI ができない分野に、だから、教育はね、全然ね、考え方が変わっていかなきゃいけないですよね。だからもう、なんか学校の
本当
勉
それ
強
はそ
な
う
ん
です
ていう
ね。
のは AI の方が全然できるわけじゃないですか。ね。
本当そう、おっしゃる通りなんですよ。
だから学校なんか勉強なんかもうするのはもうガンなものを一生懸命、私たちの時代って寝ないでさ、暗記してってじゃん。なんかね、線引いて、こうブックにね。だから今、こう、いい学校に入れて、暗記で入るようなところは、もう意味がないんですよね。何を
い
い
や、
くつ
本当おっしゃる、
覚えてる
おっしゃ
か。
る通りする。だって、人間の脳が覚えたって、ね、その AI が所有する膨大なビッグデータに勝てるわけがないんですよ、そこは。そこ
なんです
も、
よ。そう
はっ
するとき
り
一生
勝
懸
て
命
ないです
東
よ
大
ね。
に入る。そうなんですよ。そうすると一生懸命東大に入って、一生懸命本をね、全部暗記して、そういうテストに受かってって。あんなのが本当に意味がなくなる時代が来て、じゃあ、それよりも想像ね。もう想像、新しいものの本当に。そういうふうにですね、自分たちの子供がいる人は切り替えていった方がいいというふうに思いますよね。もう一生懸命か子供に勉強しろべ、じ、塾に、いや、塾、塾に行きなさいって言って、朝から晩まで勉強させる意味なんて、本当に無駄になっちゃいます、今。
だから、ほら、結局今、もちろん人工知能もそうなんですけど、メタバースですよね、仮想空間で、一番、 勢いがあるのがゲームなんですよ。だから、その学校に行って暗記するよりも、ゲームして遊んでる方がひょっとしたら、使えるかもしれないですね、将来的に。
そうですよ。とかね、あとはね、ね、アフリ、あのね、はい、アフリカのジャングルの中に行くとかさ、なんか、とりあえずね、AI が今まで経験したことないようなことを、やっぱりどんどんどんどん体験ですよね。体験で、その感覚を、こう、研ぎ澄ましていかないと、ね、このラジオを聞いてらっしゃる方も、お子さんもいらっしゃるかもしれませんけど、本当にね、
そうで
びっ
す
く
ね。
りするぐらいに、今のね、やっぱり子供に対する教育に、考え方を、本当、なんか一生懸命ね、学校に行ってね、勉強して塾行きなさいなんてやってる時代にね、なんか逆にそれが何の意味もなくなっちゃう時代が本当に来ちゃうかもしれないですね。
いや、もう来てますよ、すぐそこに。
あ、そうですよ。
シリコンバレーの結局、本当に活躍してる人たちなんて、もう大学なんか行っても意味がないっていう人山ほどいるんですよ。
でしょうね、これからは。
だから、キヨ
あ、
さん
だ
おっ
から
し
そ
ゃ、
ん
あ
な
の、
の。
あの、言われ、感じられてることは、ほんとその通りなんです
ね。よくさ、あれが
よ。
昔なんてよくもう今じゃ絶対に、昔に私たち子供の時でクイズ番組ってあったんですよ、よくクイズ。あんなのもう本当にもうね、なんとかの産物ですよね。もう AI に聞いたらすぐわかる。
そう、す
ね、
ぐ、だ
み
か
ん
ら、
な。
Google 検索したらすぐ答えが出てきますからね。だから、
ですよ。
本当にそれが強い人は意味がなくなるんですよ。
本当。だ
で、
けど学校の勉強っていうのはみんなそうじゃないですか。結
先のこ
局。
とはわからないですけど、やっぱり今のところはその想像、クリエーションですよね。さっき、恵子さんちらっとおっしゃいましたけど、そのクリエーションがまだしばらくは残された、やっぱり場所だと思うんですよ。人
そうで
間
す
の。
よね。そう
で、
で
そ
す
れ
よ。
ともう一つ、ほら、恵子さんも前になんか言われたんですけど、いわゆるだから、ブルーオーシャンとレッドオーシャンの話で、
ええ。
みんながやることに意味がなくなるわけですよ。
はい。
みん
はい。
なが追いかける。だから、みんなが学校行くんだったら自分も行ってみたいな、そういう、だから、みんなでやることには意味がなくなっていくんですよね。
はい。もう
ユニー
ね、
ク
す
な
ご
道
い。
を歩いていかなきゃいけないというか。
そうですよ。そうですよ。だから、結局、注目を集めてる人たちは、もうそういう人じゃないんですよね。だから、さっきのクリエイティビティのところで、やっぱりやっている人たちでしょうね。そういう人たちにやっぱりお金も集まってるじゃないですか。ね。やっぱりまだまだ AI が追いついてないね。例えば、ミュージシャンにしても、なんか、スポーツにしても。だから、自分の子供たちも、ちょっと本当にですね、日本の人たちはすごく報道に、感化されやすいというか、フォローしますけど、もっと一本ね、考えて、やっぱりこれからの世の中、自分の子供がどういうふうにしなきゃ生きていけないかって、私たちだって、ここ10年か20年でこんなに変わってるわけですから、はっきり言っ
もって
、
と変わり
なん
ま
か
すよ。
ついていけない人たく
今
さ
後
んい
もっ
る
と
ね。
変わります。今後はもっと変わっていきますよ。スピードアップして。ただ、あとやっぱり日本の方たち、一つ確実なのは、インターネットの中って、言語が50%英語なんですよ。だから、英語はいります。間違いなく。それは間違いないです。
そうですね。そうですね。はい。まあなんかいろいろね、この世の中も変わりますけども、まあ、とりあえずなんか話がで、ね、日本のお話をしようと思ったんですけど、またいつものごとく。でも、日本の人たちも本当にちょっとこれからですね、日本が全くその逆の AI の逆言ってるので、だからちょっとそのお話になっちゃったんですけど、全
だから、
く自由にやって。
暗いニュースとかはもう見ないことですよね。もうテレビを消した方がいいと思いますね。
だから
そう
見
いう
た
なん
って
か
しょう
暗い
が
報
ないん
道
で
ばっ
す
かり
よ。
だったら、
だから見たっ
消
て
しし
ょうがない
て、
んですよ。何のベネフィットもないんですよ。
もうなんか自
そ
分の心が明るくなるような、
う。
何か
そ
そういうものをこう、それこそインターネットで探した方がいいと思いますよね。
ん。またね、
やっぱ
そう
り、
ですね。
という
そう
のは
です
ね、恵子
ね。
さん、やっぱりアメリカもこれコロナ以降、今、アメリカでよく言われているのが、精神、メンタルヘルスの危機だって言われてるんですよ、コロナ以降。精神状態が、アメリカですらやっぱりみんな不安定になってきてますと。で、と
日
ころ
本
が、そ
は
の今、
アルコールのね、アルコールので死んでる人の方が全然多いんですよ。またコロナよりも。考えられます？だからみんなストレスでアルコール飲んで、で、アルコールで死んでる人が多いんですよ。 コロナで死んでる人より。
うん。
だからね、そんな世の中っておかしいじゃないですか。なんかおかしいこと
だから本当に、恵子さんみたいに心をこう強く持って、やっぱみんな生きなきゃいけないと思いますよね。
で、それからね、今、めさみさんが本当にいいことをおっしゃいましたけど、あのね、はい、日本のね、YouTube とか日本のテレビとか日本語でやってるのは結局暗いから、やっぱりそうじゃないものを見つけようとしたら、やっぱり英語かなんかで見つけないと、うん、
そうですね、
その楽しいニュースも見れないので、あんまり。だからやっぱり英語はね、必要になりますよ。楽しいことを、ね、勉強するっていうか、するには。なんか日本は、なんでも基本的にはなんか暗っぽいのが多いからね。
うん。
なんかそういう方、はい。
悪いことね。
そうそうそう。例えば YouTube でも誰かがなんかこんなになってるとか、なんかそんなのがね、あとはどうやったら健康になるかとかさ。そういうのばっかりだから、なんかもうちょっとこう、前向きなね、前向きな YouTube なんかは多分、英語圏内の方が多いかもしれませんね。はい、まあまあ、でも私のあの YouTube は、前向きでございます。
そうですよね。やっぱり、強い心を持たなきゃいけないですよね。いろんな、やっぱ時代が早く早く変わっていくからこそ、本当に強い心が必要だと思います、みんな。
そうですね。そうですね、うん。本当に。あとやっぱりね、今一番なんか、こう、失われてるっていうのは、やっぱりそういう意味では心が弱いのかもしれないんですが、やっぱりこう責任感とかね、うん、その責任感とかっていうものも、やっぱりその強くないとね、責任感っていうのも全うできないでしょうから、うん、だから放棄ですね。うん、放棄しちゃうのみんなね、簡単に子供を放棄して捨てちゃうとか、もう子供、うん、まあね、動物だけ捨ててるんだったらまだしも、ね、人間の子供を自分の子供まで捨てちゃうんですから、恐ろしいことですよね。ありえないですよ、はい、動物だったら、うん。だから人間はそういう意味では、動物よりも成り下がってるってことですよ、そこの部分は。
そうですね。まあ、だからそれだけやっぱり 何かの、やっぱり社会に何らかのこう、圧迫があるってことですよね、きっと。
そうですね、まあ、だから歪んでるってことですよ、正しくない方向に、なってるってことで、ね、みんな ね、戦争の時でも何でも自分のね、なんか自分の子供でも守る、自分が食べなくても子供に食べさすとかっていうのがあっていましたけど、今はなんかね、自分の子供をね、どんどん捨てちゃう時代なんですからね、もう動物でもありえないですよ、本当に。だからまあ、そういう意味ではですね、ちょっと皆さん客観的にね、もうちょっと世の中を眺めていただいて、うん、なんかおかしいなと思った時には別にみんながそれをやってるから自分もそう思うんじゃなくて、うん、本当に自分が自信を持って、うん、何が正しくて何が悪いかなんていうのは、そんなものないので、うん、ね。ですから、自分の中のそのね、自分が本当にの中にある、コモンセンス、ね。その中をやっぱり作ってていただきたいと思いますよね。
そうですね。やっぱりちょっとなんか広い世界に、こう、自分の周りだけじゃなくて広い世界を考えた方がいいですよね。
と思いますね。はい。ということで。
今日、恵子さん、すいません、今日200回らしいんですよ、このラジオ。番組。
すごいですね。すごいですね。何200回、何食べた
か最後の方になって言い出してるんですけど。
ね、もうすいませんな、わさびさん、200回お付き合いいただきましてありがとうございます。
いえいえ、いつも恵子さん の力強い勇気あるメッセージで、すごい楽しいですよ ね。
どうですか、ありがとうございます。
はい、こちらこそ失礼します。
また来週よろしく、どうぞ。どうも。
はい、はい、どうも。